こんばんは、しょうこです。この番組は四柱推命鑑定士のしょうこが四柱推命のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。今回はですね、もう年末押し迫ってきましたね。押し迫ってきたという感じがありますでしょうか。私はないですね。まあ今年はね、いつもとは違う年末年始って方もとても多いと思いますので、まあそういった意味でもね、いつもの年末年始な感じがしないという方も多いかと思いますが、仕事は収まりましたでしょうか。ね、私は仕事納めも仕事始めも合ってないような今回の年末を迎えておりますが、まあ今回はですね、年末年始が来るということで、ちょっと四柱推命からは離れまして、おみくじの話をしようと思います。おみくじは引きますでしょうか。どうでしょうかね。今年も来年か、初詣行かれる方もちょっとどうしようかなって迷ってる方も多いかとは思いますが、まあ、年始はね、初詣行くとおみくじも引くっていう方も多いかと思いますので、まあ一応ね、ここでおみくじの話ちょっとできたらなと思っています。というわけで今回はおみくじの話。まあ私おみくじこんなにね、こう興味を持ったの何かっていうと、何だったかちょっと忘れたんですが。そう、ただおみくじは、吉凶、吉とか凶とかっていうことが大事じゃなくて、書いてある和歌を読んでくださいっていうのをね、なんかでね、見たか読んだかしたんですよね。で、それはとても面白いなと思って、そこからおみくじの世界もなかなかいいなと思って、ちょっとだけね、どんなことなのかなっての本を読んだりしたので、その話をちょっとしていきたいですが、さておみくじとは一体何でしょうか。おみくじ、改めて言われるとうーんって感じですよね。おみくじとは神仏のお告げというようなことがあります。まあ、古代昔の人、悩みとかお願い事を祈ってきたんですが、祈りが通じると、こう神様からお告げが伝えられるというふうに考えられていました。で、これは巫女さんとかが神がかりして、その神様のお告げを和歌でこう読むみたいなね、そういったものがあって、 そこが一番最初の始まりです。で、その和歌の、ね、意味を読み解くのがおみくじの始まりと言われていますね。というわけで、おみくじは神様からのお告げが書いてあるものというふうに思っていただくといいかと思います。そして一般的にですが、神社にあるのが和歌みくじというもので、まあ和歌が書いてあるやつですね。そしてそれのね、現代語訳とか、こういった意味ですよという方が書いてあるかと思うんですが、それ和歌みくじ。一方、お寺でのおみくじは漢文でのものが多いとのことです。まあ、それは仏教の経典が中国から漢文で伝わってきたため、一般的にはお寺では漢文のおみくじが多いということですので、普段ね、引かれてるおみくじはどっちかなとかね、思いますか？わかりますか？ですのでね、まあそれをちょっと見ていただくといいかなと思いますが、それ以外とかでもね、いろんな水占いとか、水にこう紙を入れるとそこで出てくるやつとかっていうのは、また近代になって発展したおみくじの一つの形とも言われています。というわけで、そう、今日はおみくじの話ですが、まあおみくじとはそういうものですよということですね。で、おみくじ引いた時に一番気になるとこはどこでしょう。やっぱりそうですよね、大吉とか吉とか小吉とかね、そういったものが気になるかと思いますがね、ただね、それはね、本当にね、あくまでも目安なんですよ。ね、吉とか凶とかね、そこだけが本当に意識がいって、それしか覚えてなかったりすることがあるんですが。ね、いろいろです。しかもね、その、おみくじとかでも、吉とか凶とかっていうのが、まあ、大吉、吉、中吉とかっていうもの、で、凶までしかないものところもあれば、大凶まであるところとか、あとは大吉の上に大大吉がある神社とかもあるとも言いますね。あとは、平平っていうのもあります。これはね、良くも悪くもなく、平穏という意味だそうですが、で、そういった書き方をするものがあって、で、その吉凶も、まあ、神社とかによって何個、7個 吉凶があるものもあれば9個あるものがあったりとか、まあ、兵っていうものがあったりするので神社ごとに違いますっていうところが1個あります。そしてまたね、この吉凶を示してないところもあります。まあ、有名なの明治神宮ですかね。明治神宮はそう吉凶書いてないですね。あとはね、出雲大社もそうだそうですが、ちょっと出雲大社は私おみくじ引いたことないので何とも言えないんですが、どんな形かちょっとわからないんですが、出雲大社も吉凶を示してない。で、吉凶はあくまで、まあ、お告げの一つの目安で、おみくじで一番大切なのはそこに書かれた言葉、神様仏様の言葉ですので、吉凶に一騎打ちしないで、ぜひお告げの内容をじっくりと見ていただけたらと思います。私もう10年ぐらい前かもしれないですが、初詣で大吉を引きました。やったー大吉と思って、まあそこに書いてあることね、和歌とか、あとは待ち人とか恋愛とかあるじゃないですか。でそこ書いてあるものを見たら、これ本当に大吉かなっていうぐらい、なんかいろんなこと気をつけなさいって書いてあって、ね、でも大吉だけしか見てなかったら、その気をつけなさいってところに意識がいかなかったので、意外とね読んでみると今日でもあんまり悪いこと書いてなかったりするので、やはりねこの和歌とか漢文をしっかり読み解くってことがすごく大事かなと思います。でおみくじはね、結構今自分がこのラッキーなのかアンラッキーなのかを示す運試しとして引く方多いと思うんですが、それはねちょっと結構やめた方がいいかなって、これはね思います。ぜひね、その漢文和歌をね、しっかりと読み解くんだなと思いながら弾いてください。で、あと弾くときは大事なこと。まずはね、心を落ち着けて集中することだそうです。そして具体的な願い事を思い浮かべることが大事。例えば、今仕事で、まあ、こっちの仕事を始めようかと思うんだけれども、今やって、まあ、うまくいくかどうかとか、そうですね。今ちょっと好きな人がいるんだけど、今ちょっとその好きな人いろいろちょっと大変そう。だけど今アタックしたの方がいいのか、ちょっと待った方がいいのかとか、まあ例えばですけどね、こんな感じでできるだけ具体的に思い浮かべて願い事を、これこういう風になりたいんですけれども、これこういう風にしたらうまくいくでしょうかとか、なんかなるべく具体的なことを思い浮かべてから引くことが大事。というのも、例えばね、自分が相談を受ける立場だったとして、なんか私の今年どう思う、イケてる感じみたいなこと聞かれたら、何に対してかなってきっとね聞くと思うし、なるべく具体的なことを相談してもらえれば、なるべく具体的なことを返せると思うんですけど、割とざっくりしてればざっくりとしたことしか返せないですよね。で、神様も同じだそうです。なのでできるだけ具体的なことの願いを持って引くことで読み解く、まあ結局は自分で読み解くので、読み解く時も具体的なことを思い浮かべて、その引いて書いてあるものを読み解くとき、具体的なことを思い浮かべれば浮かべるほど、その読み解くときもよりね意味を深く知ることができますよね。ですので、なるべく具体的に思い浮かべて引いてみてください。そしてね、同じことで何回も引いてもいいんですかっていうのもね、結構聞かれるかと思うんですが、同じ願い事で何回も引かない方がいいです、というのも、それ神様信用してないことになるし、全然心が落ち着いてないので、一つのことに関しては1回だけでも、また別のことに関して短期間でね、もう一個違う願い事に対して引くことは OK だそうです。あと、おみくじ持ち帰っていいの、それともね、置いといた方がいいの、結びつけた方がいいのっていうのもあると思います、ね、よく今日だけは絶対に持ち帰らない方がいいとか言うと思うんですけど、それはね、こう吉凶はやはり目安なので、持ち帰るのはね、どれでも持ち帰っても OK、 むしろそこに書いてある教訓みたいな和歌をね、後で読み返すためにも持ち帰って、たまにはね見返して、ああそうだっただなと思い返すためにもね、近くに置いとくってことも大事、それも OK。 まあ持ち帰んなきゃいけないってわけでもないですが、持ち帰ってみてもいいんじゃないかということ。そう、そして あと大事なこと、おみくじ引く前には必ず参拝をしましょう。で、必ず参拝をして引くといいですね。ですので、ぜひね、そう、参拝をして、できるだけ具体的な願い事を思い浮かべて、まあ、心を静めて集中して引いていくことが大事。そしてあくまでも吉凶は目安なので、ああ吉だったとか、ああ凶だったとか、そこにねとらわれずに、そこに書いてあること、どんなことが書いてあるかってことをぜひぜひ意識して、そこに書いてあるものをね、もうメッセージだと思って読み解いて生かすようにしてみてください。ね、そうするといろいろとね、普段の生活にも活かせるんじゃないかなと思います。で、もっとなんかおみくじのこともっともっと知りたいという場合はですね、この本めちゃくちゃいいのでご紹介します。おみくじの秘密という本が出ています。平野太恵さんという方の本なんですが、これめちゃくちゃ読みやすくって、あとはね、おみくじ引くときに唱えた方がいいこととかも書いてあるので、もしねそれ気になる方はぜひね、この本もおすすめですので読んでみてください。これは神様の声を聞くおみくじの秘密、平野太恵さん、川出処方新社より出ていますので、ぜひねそちらも見てみてください。というわけで、ぜひね、年末はないか、年始おみくじ引くときは今日のことをちょっと意識して引いてみてください。